じゃあちょっとそろそろ本題入ろうか。
そうだね。なんかそれこそ、まあ最初一応アツシっていう予定で組ませてもらったけど、まあ一応狙いというか、まあこう話をつなげる意図はあって、なんか10年前にその高校でやってた時に、アツシがユナイテッドファンっていう、なんかそんなに強いイメージあったかなって、なんか当時振り返って思ってたんだよね。
その当時ね、
あ、
高校時代ね。
そう、なんかいつからファンなんだろうっていうのは一番アツシが気になったかも。
これはね、確かに高校入った時は、もう、シーズンで言うと、どんぐらいだ？ 1、3？
まあ、入
10
学、
年前でしょ？
そうだね、入学当初が1213とかになるのかな。
1、2、1、3か。1、2、1、3は？ファーガソン体制終了して1年目ぐらいか？あれ？ちょっと待てよ。
か、ラスト。
ラストイヤーか？
ラストじゃないかな。
そうす
1、
る
2、1、
と、
3はラストだよね、確か。
1、2、1、3がラストか。となると、アレックス・ファーガソンが勇退して、翌年、モイーズ1年目か。
そうだね、それが1314、10年前。
だからちょうど高校入った時から、もう今現在まで、このユナイテッド暗黒時代ですよ。俺が言うに。
今もなお。
そう、今もなお。
はい。
まあちょうどそうだね。その当時で言うと、強く、もう、全然プレミア優勝争いをするチームではなくなってたタイミングだね。ただ、そう、結局、遡ると、06-07シーズンまで遡って、
あ、そこまで遡るんだ。
そう、これ当時、小学校3年生ぐらいかな。このタイミングで、サッカーずっと好きだったんだけど、ようやく本格的にチームに所属してサッカーをするようになったタイミングなんだけど、で、この当時、J スポーツでプレミアリーグめちゃめちゃやってて、
当時熱かったね、J スポーツね。
そう、J スポーツがめちゃめちゃ熱くて、で、まあ、EA が入ってたこともあって、で、結構、学校行く前の時間帯とか、7時ぐらいの時間帯とかで結構プレミアリーグ放送してたりとかしてて、で、まあ、平日生じゃなくて、録画放送っていう形で、こういろんな試合を放送してたのを毎日こう見てて、で、その時に強かったマンチェスターユナイテッド、をこう追っかけるようになって、だからそれが本当の最初の原点。
0607、まあ0708にあれかチャンピオンズを取ってんのか。
そう。で、06-07シーズンの途中ぐらいで見始めて、で、まあその当時はもうシンプルに、うまくてかっこいい選手。もうありきたりだよね。で、チームとも好きだし、個人の選手としても好きだしっていうことで、まあ、誰かっていうと、クリスチャーノ・ロナウド。そう、よく考えてみると、この多分06-07シーズンが本格的に、まあ、世界的な選手になったって言われるようなシーズ
そうだね、ロ
ン。
ナウドは、そっからだね。
で、わー、なんか、ドリブルすげえ、フェイント多いし、点も取れるし、もうかっこいいし、みたいな。だそっからすごい、まあ、追っかけるようになって、 で、マンチェスターユナイテッドを、まあ、応援するようになって、で結局それをきっかけにプレミアリーグもまんべんなく見るようになって、まあ、結果的にプレミアリーグとマンチェスターユナイテッドが好きになったっていうのがきっかけかな。
なるほど。
なるほどね。
うん、
ほうほう、早いな。0607なんだ。
うん、
なるほど。とあれか、ユナイテッドプレミア優勝で確か
そう
チェルシーがを止めたんだっけ。
チェルシーが2連覇ぐらいしてて、
そんな感じだよね。
そうで、3連覇するかなって感じのタイミングかな。
はいはい、
そう、ちょうどそうモーリーの体制で、でやっぱチェルシーが結構もうビッグネームいっぱいいて、まあ、当時で言うと、補強した選手で言うとバラックとかシェフチェンコとか、あとアシュリー・コールとかもだったかな、多分このタイミングで。こう前評判的には圧倒的にチェルシーだったの。
なるほど。
だけど、でもね、なんか個人的に思うには、なんかユナイテッド強かった当時もなんか他のビッグクラブと比べるとそんなに選手一人一人が全員スーパースターかだったかっていうとそうでもないかなって感じはするんだけど、ただやっぱりサーレックス・ファーガソンのやっぱ影響力はとてつもないものなんだなっていう。サッカーをするのはあくまで選手たちだけど、やっぱり監督の手腕とか影響力でこんなにもチームが変わるんだっていうのは、今考えると結構思うなっていうところはあるね。
そうだね。残った選手たちでね、選手たち変わってないけど監督一人変わってそこからね、ユナイテッドっていうクラブの成績も変わっちゃったから、やっぱ
そう
でかいよね監督は。
そうで、まあそこそのシーズン終わって翌年、0708シーズンで、まあ、ユナイテッドがまあ、チャンピオンズリーグも含めて3冠を達成したシーズン。この時は、本当に、まあ、今はもうプレミアリーグでいうとまだ一応ビッグシックスって言われ方してるかな、もう結構いろんなチーム強いからこのビッグシックスっていうのももしかしたら古い表現になってきてるのかもしれないけど、まあ、当時はビッグフォーって言われる、まあ、ユナイテッド、チェルシー、リバプール、アーセナル、この4チームが、優勝争いをしてて、まあ、各チームすごい代表的な花の選手がいて、プレミアリーグ自体も非常に面白かったっていうようなところで、で、まあ、この年ユナイテッド本当に強くて、チーム全体としてのバランスもいいし、クリスチャン・ロナウドがリーグで31ゴール取って得点王にもなってっていうシーズン、もうユナイテッドのピークはここかな、もう10年以上前
まあ当時そうね、華やかであり強くて、なかなかの時を それ以降はまあむずいよね、超えるのは。
そう このだからそのユナイテッドを好きになって、まあ、1年ぐらいで、まあ、こんだけ強いチームを見てしまったから、そのなんていうの、それが基準というか、まあ、歴史的にもやっぱビッグクラブって言われてるから、まあ、常にタイトルを取るのは当たり前のようなチームだと思ってたから、まあ今の現状を見ると本当に悲しくなっちゃうんだけど、
はいはいはい、
まあユナイテッドも そういう時期ありましたよっていう。
うんうんうん、
うん、でね、あと一つだけ言いたいのは、まあ、ずっとこうやってクリスチャン・ロナウド追っかけてきたけど、まあ、それとは別で、まあ、もう一選手、まあ、あの当時のユナイテッド好きな選手いっぱいいたんだけど、まあ、もう一人、もう俺は本当にポール・スコールズが大好きで、
はいはいはいはい、
うん、プレーメーカーとしては当時ね、まあ、バルセロナとかでいうとシャビだったりとか、リバプールでいうとジェラードとか、まあ、いろんなタイプの選手がいたけど、俺はその中でもやっぱりスコールズがピカイチだったかなって思ってて、
うん、
うん、まあ、いろんなこう好きなサッカー選手いっぱいいるけど、じゃあ本当に誰が一番好きだったかっていうと、やっぱスコールズかなって個人的に思うんだよね。
スコールズどんな部分が好きな
の？スコールズね、やっぱりキックの精度がめちゃくちゃ高いのね。あの短いのも長いのも、うん、やっぱロングフィードで言うと本当に、うん、まあ、当時もそうだし、現役退いた後いろんな選手出てきてるけど、まあ、本当にかなり高い水準だったかな。本当に、まあ、今結構さ、まあ、細かくこうつないで、まあ、選手とボールがよく動くようなサッカーがトレンドみたいになってるけど、もう本当にスコールズに入った途端一発で大きく展開してとかっていうのが本当にユナイテッドの攻撃パターンだったから、でその精度はものすごいピカイチだったから、うん、本当に長短のパスと、またやっぱミドルシュートもすごい上手だしね。今でも忘れないチャンピオンズリーグバルセロナ戦
0708の準決勝ね。
そうそう、
あれはいいシュートだったよ。
あのとんでもないシュート、
うん、
うん、なんかそんなにスター性がある華やかな感じじゃないけど、
うんうん、
やっぱり、ああいう選手がいるチームは強いんだなっていうのと、まあ、なんかその当時は結構ね、今もうなんか解説者とかやってなんかすごいおしゃべりな感じになっちゃってるけど、すごい寡黙な選手 で、
うんうんうん、
であとはやっぱりね、クラブのユナイテッド一筋、
うん、
そこも今ね、ワンマンクラブって結構世界的にも少なくなってきてるけど、
ね、
俺はやっぱそういうところも込みで好きだったかな。
そうね、なんか今でこそグローバル化しちゃったけど、やっぱ当時のね、スコールズ、キャリックってその国産のダブルボランチみたいな、
あ、そうそうそうそうそうそう、
味があってよかったよね。
そう、すごいね、2人とも正直なんかイングランド代表でめちゃめちゃ活躍してたかっていうと、なんかあんまり代表ではそんなにって感じなの。やっぱり同じポジションにずっとジェラード・ランパードがいてっていうのもあったし、うん、まあ他にも実力ある選手いっぱいいたけど、
うん、
そう、だからそういうのも含めてなんかものすごい花があるって感じではないけど、やっぱりなんていうの、すごい巧みな2人が中盤を支えてたっていう感じ、
うん、
あのバランスはものすごいユナイテッドは良かったかな、
うんうんうん
うん、あの2人で、まあ、4-4-2 っていう頭が結構良くないと難しいフォーメーションが成り立ってたかなっていう感じかな。
うんうん、確かに確かに。そうね。自分たちより下の世代とかね、あとなんかプレミアといえばで、ね、好きになったのもしかしたらシティとかさ、なんかそういう風になっちゃう
の
かもし
れないけど。あ、そうだと思う。そうだと思う。
でもやっぱり自分たちの世代から言うと、うん、まず当時やっぱユナイテッドあったよね。一番は、
うん
うん、憎たらしかったもんな憎たらしいほど強かったよ。
でもさ、この時ってさ、本当にさ、リバプールもさ強かったじゃん、
うん、
で、リバプールはさ、まあ、トーレスとかさ、ジェラードとかがいてさ、本当にさ、すごいさ、華のある選手がいてさ、で、チェルシーもさ、ドログバとかさ、ランパードとかいてさ、アーセナルもさ、セスクとかいたりとかさ、なんか本当に、まあ、やっぱり世界的な選手が、揃ってるっていうのは、まあ、当時もやっぱりプレミアリーグだなって感じはするけどね。
まあ、当時は、まあ、ビッグフォーだったからさ、まあ、今ビッグシックスもなんかよく分かんなくなってきてるけど、
い
まあ、
やー、なんか
当時は
微妙だよ
ね、
ね、も
プレミアって今当時はやっぱり4チームにもとにかく集まってたじゃん、
う。
スター選手は。だからやっぱりなんかね、濃いんだよね、その時メンツ一人一人が。
なるほどね。今分散しちゃってんのか、そこがね。
今はマジで分散してる気がする。でも実は
だっ
ちょっと
て、
俺
ちゃん、
2分ぐ
いい
らい
よ。
さ、全然2分ぐらい電波悪くて、あっちのファーガソンの話全然聞けてなかった。
まあ、じゃあ、それはあれだよ。初
ちょっと
回の
配
放
信
送
で
しっかり聞いてもらって。
しっかり聞くんで、よろしくお願いします。
同じリス
別
ナー
に
の
あんま
立
大
場
し
として。
た、大した話してないけど。
あとはすごい脱線するけど、スコールズが決めたゴールのあのシーズンのチャンピオンズリーグのボールがマジで好きだった。
わかるよ。
星がオ
星
レン
の
ジ、
マークだよね。
そう、星がオレンジかな、あれ、あの時。
そうだ
この
ね。
ボールかっこよくて、俺買ったわ、あれの4号機。使
で
って
持った
。
てるやつめっちゃいたわ。
そうだね。
いた、
あれかっこよかったよね。で、なん
なるほ
か、
どね。そうね。
またちょっとね、話題見つけちゃったね、ボール。
ボ
ボ
ール ル
ね。
ね。
ボールね。
好きなボール。
確かに。ボールそうだな。
これもいろいろ遡ってあるよ、きっと。
確かに。
それこそ
でも確か
そうだね、当
に、
時の、当時のシーズンのプレミアのボールとか好きだったけどね、丸描いたって、虎の、当時、プレミアのロゴちょっと前、変わったじゃん、変わってて、一つ前のプレミアのロゴがちょっと大きめに描いてるとか。
あれでし
す
ょう、
げえ、
バークレイズ。バークレイズのやつ
そう、
でしょ。
バークレーズ。あれとかめっちゃ好きだった。
そうだね。
なんだ、時間が経ったからなのか分かんないけど、なんかヴィンテージ感、今見ると。
いや、わかるよ。
れはやっぱいいよね。
そう。だから俺は、この、まあ、0708、0809あたりの、この2シーズンぐらいの、ユニフォームはなんか大体どこもすげえかっこいいっていう印象。
そうだね。まあそれこそこのね、トークの仕方だと多分画面共有とかもできるから、当時のユニフォームとかでこう画面共有して見てったら、もう多分話は止まらないと
そうね。そう、止まらない、止まらない。
そうか、そうか。
まあそんな形で。
そう、だから当時は俺から見ると、やっぱ選手もそうだし、ユナイテッド自体強いってもそうだし、まあユニフォームも含めて、なんか全部かっこよく見えた、ユナイテッドは。
確かにそうね。
やっぱり入りが小学生だったから、もうそれぐらい単純な理由だよね。戦術がどうこうとかじゃなくて、うまい選手がいる。チームが強い。なんかユニフォームとかかっこいい。もうそんぐらい単純。
まあ結局ね、なんかそういうところからね、入り口はね。てな感じで、まあ、あっという間に時間がっていうところなんで。
もうね、喋り足りないけど、まあ、とりあえずこれくらいにしとこうかな。
そうね、ちょっとユナイテッド編はこれぐらいにして、また次、リバプール、バルセロナでいきましょ
おいし。
う。おい、ありがとう。
おいし。